岡本かの子作。桃のある風景。食欲でもないし、情欲でもない。肉体的とも精神的とも、分野を突き止めにくい憧れが、低気圧の渦のように、自分の喉の後ろのあたりに移ってきて、しっきりなしに自分に渇きを覚えさせた。私は娘で、東京外れの親のうちの茶室作りの中二階に住んでいた頃である。私は赤い帯を駒結びにしたまま寝たり起きたりして、この不満がどこから来たものか、どうしたら癒されるかと、うつらうつらもてあつかっていた。人がもしこれを、性の欲望に関する変態のものだったろうというなら、あるいはそうかもしれないと答えよう。ちょうど年頃もその説を当てはめるに妥当である。しかし私はそう答えながら、物事を片付けるなら一番後にしてくださいと頼む。それほど私には片付けられるまでの途中のきめの細かい悩ましさが懐かしく大事なのだから。母は単純に病気だということに決めてしまって、私の変わった症状に興味を持って解放した。おかき餅を焼いて、熱い高専のお湯へ入れてあげるから、それを食べてごらんよ。きっと、そこへしこってる気持ちがほぐれるよ。沈丁花の花の干したのをお風呂へ入れてあげるから入りなさい。そりゃあいい匂いで気が散じるから。母は話さなかったが、おそらく母が娘時代にかかった気鬱症にはこれらが効いたのであろう。色、聞、香、味、足の五感覚の中で、母は意識しないが、特に嗅覚を中心に、味覚と触覚に彼女の気鬱症は喘ぎをもったらしいことが、私に勧める食事の種類で分かった。私もそれを好まぬことはなかった。しかし、一度にもっと混然として、しかも純粋で爽やかな充足を欲した。もっと、とっぷりと浸かるような飲み物はない？しとしとと、こう手で触れるような音曲が聞きたいな。母はとうとうさじを投げた。男持ちのコウモリ傘を出してください。草履を出してください。川を渡って桃を見に行くから。私は必ずしも男性に飢えているというわけではなかった。私を渡った向こう岸の茶店のそばには、この頃毎日のように、町の中心から私を訪ねてくる途中、画家を立てて、しばらく貸しの写生をしている画学生がいる。この美少年は不良をてらっているが、根が都会子の人よしだった。私は彼を後に夫にするほどだから、かなり好いてはいた。けれども、自分のその当時の欲求に照らして、彼は一部分の対象でしかないのが、彼に対して哀れに気の毒であった。茶店の将棋で、根津羽二重の襦袢の襟をした、粗い久留米がすりの美少年の姿が、ちらりと動く。今日は、彼は茶店の宅で酒を飲んでいるのだ。私は手を振って、ついてきちゃいけないと合図すると、彼は笑って、素直に再び酒を飲み出した。私は包みを伝って川上の方へ歩いていった。長い包みには人がいなくて、川武神の蛇籠を作る石田の竹田のが散らばっていた。私は寒いとも思わないのに、岸につないであるいかだのそばには、 焚き火が煙を立てていた。すべてのものは濡れ色をしていた。白い煙さえも液体に見えて立ち上っていた。川上の上は一面に銀灰色のもやで閉じられて、その中から幅の広い水の流れがやや濁ってはせ下っていた。包みの崩れに板の段を補って、そこから桃畑に降りられるようになっている。私はここで見渡せる包みと丘陵の間の平地一面と、丘陵の裾三分の一ほどまで植え渡してある桃林が、今を盛りに咲き揃っている強烈な色彩に、ちょっと反感を持ちながら立ち止まった。だが見つめていると、赤い一面の雲のような花の層に、柔らかい萌え木色の桃の木の葉が、人懐かしくにじみ出ているのに気を取りなされて、コウモリ傘をすぼめて桃林へ入っていった。思い切って灯火の中へ入ってしまえば、何もかも忘れた。一つのこびめいた、青白くも、また時色の神秘が、着物も皮膚も通して、味覚に心よい冷たさを与えた。その味覚を味わう舌が、体中のどこにあるやらわからなかったけれど、味わえた。伝十郎と、まるで人間の名のように呼ばれる、これらの桃の名を思い出しておかしくなった。私は、あはは、声を立てて笑った。冷たいものがしきりなしに顔に当たる。私は構わずに、すぼめて逆さに立てたコウモリ傘を支えにして、しゃがんで休む。傘の柄の両手の上に顎を安定させ、私は何かを静かに聞く。本能が私をそうさせて何かを聞かせているらしい。通りのあるところは、だいたい川砂の両岸にあふれた軽い地層である。雨で程よく湿度を帯びた砂に、私の草履は裸足を乗せてしなやかに沈んでゆく。すと、すと、花にたまった雨の雫の砂に滴る音を聞いていると、夢幻のように大きな美しい五感交遊の世界がクッションのように浮かんできて身辺を取り囲む。私の心はそこに沈み込んで、しばらくうとうととする。こういう一種の恍惚感に浸って、私はまた茶店の美少年の前を手を振って通り、うちの中理会へ戻る。私は自分が人と変わっているのに、時々は死にたくなった。しかし、こういう身の中の持ち物を、せめて文章ででも始末しないうちは死にきれないと思った。机の前でよよと楽しく泣き濡れた。後年、イタリア・フローレンスで花のサンタマリア寺を見た。あらゆる色彩の大理石を集めて建てたこの寺院は、日に当たると鉱物でありながら、花の肌になる。寺でありながら花である。死にして生。そこに猛烈な匂いさえも感じられる。私は心理の共感性作用を基調にする、この歴史上の芸術の証明により、自分の特異性に普遍性を見出して、ほぼ生きるに耐えると心を決した。人は悩ましくとも芸術によって救われよう。